牧野さん、こんにちは。
こんにちは。
政権交代してしばらく経つんですけれど、ニュースなんかを見ていても毎日こう日本がドラマチックに変わってきてるっていうのかしら、なんかこう変わってきてるなって感じるんですよね。牧野さん、お忙しいでしょうね。
あ、そうですね。私もね、忙しい合間、静岡帰ってきてね、街頭演説をしたり、大勢の皆さんと座談会を開いたり、またはいろんな業界団体とかね、会合行って挨拶をしたりする。そうすると若い皆さんからもですね、まあ、お年寄りの皆さんはもちろんですけど、最近テレビのニュースを見たり新聞を見たりするのは非常に面白くなったっていうんですよ。それはどういうことかっていうと、確実に日本の政治がね、変わろうとしている、そういう実感がある。それから民主党の皆さんがね、本当に一生懸命になって日本の政治を変えようとしている、その情熱がね、伝わってくる。だから面白いって、こういうふうにね、言われるんですね。それで政権交代ってことはどういうことかよく分からなかったけども、確かに政権交代はいいことじゃないかなというふうな、まあ、どちらかというと好意を持って受け止められているのかなと、まあ、こういうふうに感じてますね。はい、
本当に政治のニュースが今面白いって言ったら失礼ですけれど、なんかこう身近になったというか、ちょっと分かりやすくなったっていう気は私たちも見ていてするんですよね。分かりやすいっていうことは大切なことですよね。
そうですね。今やってることそのものがですね、連日民主党の内閣にしても議員にしても国民目線に立って脱官僚という、そのことでね、分かりやすい政治をやっていこう。何をしているか皆さんにね、その経過、結果だけじゃなくてね、経緯も理解してもらえるような、そういう政治をやっていこうということで、その辺はまあ注意しながらやってますんで、分かりやすくなってきているのかなと。それから脱官僚ということで言うと、今まで官僚さんが説明をしたり何かするのはね、非常に分かりにくかったんですよ。
ところが言葉一つとってもそうですよね。
専門用語とね、難しいことで、かえってそういう言葉でね、国民を騙しちゃうという感じなんだけども、国民目線と国民の言葉でね、政治を語り合っていこうと。しかも官僚抜きにして政治家同士が話し合いをする、しかも大勢の皆さんの見えてるところでね、やろうとしている。このことがね、非常にまあ好感を持たれているのかなと、こういうふうに思います。
本当に政治家の方たちが自分の言葉で話しているって、とても分かりやすい言葉で話しているっていうのは感じるんですよね。
そうですね。今まではね、大臣が任命されるとね、その場でもってね、就任の挨拶をね、国民に向かってするんですね。その時ね、任命されてからその挨拶をするまで何の時間もない。だから大臣が自分はどういう挨拶をしたらいいのかっていう、その用意が何もできてない場合がある。それを全部横にいた官僚がね、メモを渡して、こういう問題にあります、こういうふうにしたい、こういうふうにおしゃべりをしてくださいっていう、そういうね、アドバイスというよりも指示みたいなのが来る。それをね、皆さんそれに基づいて就任の挨拶をしちゃうからね、分かりにくい。ところが今民主党の大臣は任命されてから数日間間を空けて、その間に自分たちが何をしたいのか、それを自分の言葉でどう語ったら国民に分かってくれるのかということをね、真剣にみんなで検討して、議論もして、それで就任の演説に臨んでますしね。そういうことからしてもだいぶ国民からすると分かりやすくなってきてるんじゃないかと思いますね。
ただ政治家の方、民主党の政治家の方は自分で調べなければいけないから大変でしょうね。
今ね、過去4年間ね、この野党の最後の4年間はネクストキャビネットを作ってね、自分たちが政権を取った場合にはどういう政治をやるかということで、実は官僚からあまり資料も来なければね、説明も来ない、ですからみんなで手分けしてね、自分たちで調査をして、自分たちで政治を弾いて、それで自分たちの理論政策を作ってきたんですよね。それで一番官僚主義に勝つためにはどうしたらいいかというと、現場の声ですね、現場のその事実ですね、それを自分たちが調査をして、自分たちがそれをまあバックにして、それを武器にしてね、官僚の理論を、官僚の政策を乗り越えていく、そのために一人二人の人だけじゃできないんで、まずは全体でね、チームワークを良くして、みんなで協力し合っていくと、 しかもそれをサポートしてくれる NGO だとかね、大勢の皆さんの力も借りてやっていこうということで、うん、4年間準備してきましたからね、
はい、
そういう意味ではかなり自信持って新しい場面に対応できているのかなという感じしますけど、う
ん、今日は服部克久さんのアルバムからお送りいたします。お聴きいただいている曲はマイホームタウン。まあ、官僚といいますとそれぞれの、ね、省のスペシャリストと渡り合っていくわけですから、政治家の方もスペシャリストでなくてはならないですよね。
そうですね、308人当選させてもらいましたからね、うん、その中にはね、新しい、まあ、オザ・チルドレンとかって言われるね、はい、1期生の新人もいますけど、
ええ、
私が東京で、まあ、この間話をしたり一緒に政治活動してると、皆さんしっかりとしてますね。それなりに自分の、ね、意見と、それから自分の部門ですね、はい、得意分野もみんな持ってますしね、そういう意味ではその皆さんの力を結集していけば、まあ、かなりの改革はできるのかなと、うん、こういうふうに思ってます。
牧野さんは今その中でどういうお仕事についてらっしゃるんですか。
僕は国会の中ですね、国会の中の委員会の特別委員会の、これ非常に長ったらしい名前なんだけども、
はい、
政治倫理の確立と公職選挙法の改正に関する特別委員会の委員長、こういう長ったらしい名前なんですけどね、詰めて言うとね、臨戦徳というんですね、どちらかというと、まあ、北町奉行みたいな、
はい、
そういう役割なのかなと思いますね。それで今100年に一度の本当の改革ですよね、
うん、
どういうふうにやってるかというと、3つの部門がありまして、1つは内閣、
はい、
もう1つは国会、もう1つは政党ですね。このすべてを改革をして、この三位一体が協力して初めて日本の政治を変え、日本の社会を変え、国民生活を良くしていくということができるわけですね。それで内閣の方は鳩山さんが、ね、内閣総理大臣になって、はい、それに対して国家戦略会議を作って、菅さんが味方を受け持ち、
うん、
はい、そして左側を行政刷新会議ということで仙石さんが受け持ってね、無駄を省くと同時に予算編成や何かで国民生活のために戦略を、ね、立てて、そこで骨子を作って、それに基づいて若い大臣とベテランの大臣がみんなで組閣をして、
はい、
日本の政治を運営していこうということですね。で、まあ、若い大臣 すごく頑張ってますよ、
うん、
総務大臣の原口、ね、和弘さんとか、はい、長妻さんが厚生労働大臣とか、それから前原さんがね、国土交通の大臣とか、それはもうね、皆さん眠らないような毎日を、
パワフルですよね、
本当に頑張ってますね。それに対してベテランのね、法務大臣の千葉恵子さん、もうこれはもう最年長のね、女性議員なんだけども、弁護士をやっていて、この人も人権とかね、平和の問題、環境の問題、真剣に取り組んでるし、それから農林水産大臣の赤松さんもね、
はい、
本当にベテランとして、第一産業の振興のために頑張ってるし、それ川端さんという人がね、今度は文部科学大臣になりましてね、はい、この皆さんが、そうですね、基礎学力の向上とか体力の向上とかね、うん、そしてこれから子育て支援をみんなでやってきますからね、その横で教育改革ですね、義務教育から高等教育、それ大学教育まで一貫として新しい人材を育てていく、それによって日本をね、うん、さらに再建させていく、それは真剣ですよ、
うん、
で私も、まあ、私は国会の方の改革の立場なんですけどね、はい、宿舎にいますとね、夜中の2時頃までかかってますね。私もですからね、ちょっと他の用事で遅くなってね、1時ぐらいになるとね、宿舎の周りにね、新聞記者の人がね、何十人といるんですよ、
うん、
何があったのかと思いますよね、そうすると各大臣とか副大臣とか政務官がね、帰ってくるのをね、マスコミの皆さんが夜中まで待ってますね。そして帰ってくると、それみんな玄関で受け止めてね、今日はどういう会議でしたか、この問題についてはどういう結論が出ましたか、とやってますね。そうすると、まあ、内閣に入っている我々の仲間は、2時、3時まで
かかって、眠る時間はないですか。いや、
本当にそうだと思いますね。本当にそうだと思います。それをみんなでサポートしてやってますからね。まあ、内閣入った大臣、副大臣、政務官だけではね、多いところで5人、少ないところは3人ですね、うん、それでは一切合切できないんですね。しかも官僚の力を借りないでやろうとしてますから、そうすると仲間が分散してね、情報を集めたり資料を集めたり、うん、計算を ね、弾いたりしてやってますから、はい、それこそみんなもう眠られないような、そういう状況ですよ本当に。
大変なことですけれども、うん、眠らなければね、次のエネルギーも出てこないでしょうから。
そうですね。
ほんで、なんとか
早い会議がね、今7時半なんですよ。
あら、
あの7時半からね、会議をしてね、準備をしてね、そして、まあ、内閣を助けたりね、国会の改革をやるっていうのは考えられない。どんなに早くても昔はね、8時半とか9時の会合が多かったんだけど、うん、今7時半からですね。ですから議員会館の会議室も早くから開けて、国会の方も早くから開けてもらってね、みんなそれこそ本当もう死に物狂いで動き回ってますね。
本当に死に物狂いですね。
本当ですよ、もう大臣なんかもね、かなりもう倒れる寸前ぐらいまでみんな切り詰めてやってますよね。
倒れなければいいけれどって思いますけれども、そんなに忙しい思いをして、それから外国とのつながりっていうのもね、これから気になるんですけれどもね、そのあたりはどうなんでしょうね。
そうですね、うん、今まあ、日米基軸にしながらこれから、まあ、東アジア構想ですね、そういうものを作りながらアジアを重視しながら外交戦略を進めていく、まあ、鳩山政権は順調な動き出しになってますけども、まあ、基本的には今まではね、お金だけ配ってODA だけね配って経済的な援助だけしてれば、
はい、
日本の立場はねそれで顔が立ったというそんな感じだったんですけども、財政はもう破綻状況ですからね、
うん、
その中でお金をばらまくだけの外交っていうことはもはやもうできませんので、だからといって日本はそのアメリカとかね、あるいはアジアの中で埋没してしまうということは許されないわけですよね、うん、
それも困りますよね、
ですから、まあ、平和とか環境っていうのはもう、はい、もちろんこれは世界の大きな課題ですからね、国境を越えて民族を越えてみんなでそれをまあ実現していこうとしていますが、日本がこれから本当にね、日本が真剣に取り組んでいける日本の分野はどこかというとね、やっぱり貧困ですね。貧困のその救済とかですね、それからアジアの中でも北朝鮮、中国、ラオス、ベトナム等々はまだミャンマーね、その辺は選挙が正式に行われている、民主主義が根付いていないんですよね、うん、それからまあ人身売買もありますし、政治的な弾圧もありますしね、ジェンダーの問題ともありまして、はい、同じ人間でありながらその国に生まれたことによってね、
うん、
幸せに絶対ならないっていう、うん、そういう足かせ手かせがある、そういうものをね、まあ、解きほぐしていく役割を日本がやっていったらいいだろう、日本しかアジアではやる資格がないのではないか、そういう能力があるのは日本ではないかっていう自覚を今この鳩山政権は持ちましてね、人類の価値ですね、普遍的な価値に基づいた外交をやっていこうと今してるんですよ。ですからそういう意味では経済とかあるいは安全保障の課題を乗り越えた新しい、これこそ友愛の外交路線といいますが、うん、はい、今までの長い日本の政治の中では考えつかなかったそういう価値観に基づいて外交をやっていこうとしてます、はい、うん、ですからいい形になるんじゃないですかね。
そうですね、はい、貧困をなくすっていうのはなかなかそう簡単にできることじゃないと思うんですけどね、難しいですけれどもぜひ何とかしてほしいっていう気はしますね。
これはもうお金だけあればいいというわけではないしね、社会制度の改革とね、
うん、
まあ、人間一人一人の意識の改革ですね、お互いに助け合っていくというね、現実がなければできないし、うん、日本でもね、それこそもう貧困層っていうのはもう 20% 近くなっているんですよ、うん、
いや、うちもそうかもしれない、
いや、私もそうかもしれないんだけども、
はい、
これはね、本当に社会の構造改革と人間のやっぱり意識の改革をしていかないと、うん、たった一回人間としてこの世に生まれてね、幸せな一生を送ることができないっていうことは、それはもう政治の責任なんですよね、
うん、
ですからそれを鳩山政権は友愛という思想で包みながら、そういう政策を責任を持ってやっていけるようにしようとしているんですね、うん、はい、
本当にせめてこう食べられない子供をなくしてほしいっていうようなことは思いますね。
飢えっていうのはね、非常に苦しいらしいですよ、夜も寝られなくてね、 お腹が空いて眠られなくて、そしてだんだん体力が落ちていって、そして死に至るということはね、一瞬にして死んじゃうわけじゃないですかね、長い時間かかって命を失っていくという、これはもう人間にとっては最大の不幸ですよね。
そうですよね、はい、子供に罪はないですからね。何度かこう本当に世界は一つ友愛ですか。
そうです ね鳩山政権はそういう価値とか理念を大切にしながら世界戦略といいますかね、日本の外交路線を進めていこうとしていますので、これはまあアメリカのみならずヨーロッパなんかはですね、非常に良しとしてね、あ、日本は新しい外交をやるんだなということで、どっちかというと拍手をしてくれている感じだと思いますけどね、はい、
お聴きいただいている曲は服部克久さんのアルバムから秋風の頃。まあ、今まで日本全体の、ね、お話、外交のお話伺ってきましたけれど、さて静岡にこれを目を向けると、静岡にはどんな影響といいますか関係出てきますでしょうか。
静岡についてもしマイナス要素があるとするとね、暫定税率を廃止して、うん、あるいは自動車税とかね、特定財源をね、一般財源化してきてね、若干マイナス分が出るという可能性もあるんですけども、国がね、単独でやっている地方に押し付けているいろんな行政をね、整理整頓してくると県全体とするとプラスに変わっていく要素もあるんですね、うん、それからもう一つ私どもは地方分権、地方主権というものを大切にしていくわけですから、なるべく国がやらなきゃならないことと地方がやった方がうまくいく、そういうものはね、整理整頓して住み分けをしてですね、それに基づいた財政の分担を決めていくということにしますので、この民主党の今の政治改革からすると、まあ、マニフェストでもね、約束してますけども、地域をね、やっぱ地域の考えを、地域の力、地域の人材によってね、地域を良くしていく、そういう政治にしようとしてますから、これからまあ最初は一時ね、いろんなうまくいかないところもあるかもしれないけども、最終的にはその方が良くなったなという状況にはなると思いますね、はい、
地域の特色を出すっていうことはとても賛成だというの、面白いな、いいなと思うんですけれどもね、住んでるところによって差別が起きたりはしないんですか。
例えば、
税金の値段が違うとかね、そんなことはないでしょうかしら。
まあ、その辺の調整はね、やっぱ国がある程度責任を持ってね、まあ、その都度その都度選挙がありますのでね、あんまりその地域住民の意に沿わない、よその地域はうまくいっているけどもこの地域はうまくいかないっていうことがあればね、選挙でその辺はね、変えることができますので、ですから選挙ってまあ大切にしていくんだけれども、まあ、国の方としてみればできるだけまあ財政的な迷惑かけないようにすると、それからさっきから言ってるように外交とか防衛とか安全保障とかね、基本的な金融とか、そういったことは国でやるけれども、通商もそうか、やるけれども、あとの地域の文化とかね、はい、あるいは地域経済の発展とか、教育なんかは、福祉もそうですね、現場で、現場にあったね、それは東京のど真ん真ん中とね、それは北海道とか山形県とは違うわけだしね、静岡でも、まあ、静岡の町と、あるいは山間地域とは若干ね、違う方法も考えなきゃなりませんが、そういったことは、地域がね、責任を持った方がより有効にできるという考え方で、もう私どもは進めていこうとしてますから、かえって地域は良くなるんじゃないかなと、こういうふうに思いますね。
そうですか、あんまりね、飛んでる県と、それからあまり発展していない県と住むところによって随分生活が違うってことになると、ちょっとまた心配だなっていう気もしますけど、その辺がうまくいけばね、とても、いいなと思いますね。
ただ幸せっていうことはね、必ずしもね、はい、文化が高ければいい、経済が発展すればいいというわけでもないものですからね、その地域その地域の特殊性をね、
はい、
どういうふうにして生かして住んでる人がやっぱ幸せだって感じられるような、そういう地方行政をするように、国としてはバックアップをしていくっていうことが 大切じゃないかなと、ね、こういうふうには思います。
その人々が感じる幸せ感っていうのは何より大事だと思うんですけどね、今後の展望って言いますか、これからどんなふうにどんな未来が来るのかななんてこともちょっと気になるんですけれど、その辺はどうでしょう。
やっぱし景気をね良くして経済的に安定をさせて、やっぱ所得をね皆さん確実に安定させて、その上でね豊かな生活ができるようにしながら、しかもそれぞれの人がみんな夢を持ってますからね、その夢が実現できるような社会情勢を作っていくってことが大切なのかなと思いますけども。
はい、もういろいろ今日はねちょっと牧野さんにお話を伺いましたけれども、ありがとうございました。
ありがとうございました。みんなで頑張ります。
はい、お願いします。今日はこの曲でお別れです。服部克久さんのアルバムから希望法への道、牧野清秀の出せ静岡の底力。この番組は保険調剤の愛生薬局がお送りしました。